はい、不思議ラジオ金沢座の石山です。
石上です。
はい、今日は、はいはい、最初のね音楽が、ね、多分入ってないと思うんですけどはいはい、はい、ジングルがなしでこれ始まってると思うんですが、うん、なぜかというと、この間シネマクティフさんのポッドキャストを聞いてる人だったらもうお気づきだと思いますけど、はい、ペップさんと石上がまあやりやがったなとやってくれたなっていうね。
いやいや俺からしたらですよ、石上さん。
まあまあまあ、そうだね。
だいぶやられてますから。
そうですよね。ペップさんの、はいはい、ペップの縁っていうコーナーがあって、
はい、
そこに石上が、まあ、石山に黙って出演しまして、で、はいはいはい、まあ、2回にわたってね、
はい、
向こうで収録をしてきたと。
向こうというか、まあ、東京ですけどね。
あ、ペップさんが東京に来てたんで、ね。
そうそうそう。
それで、それ、がまあうん、実は今年の1月だったと。
そうなんですよ。
半年近くこの石山をコケにしてくれたわけ、ね、ここまでコケにしやがったおバカさんは初めてですよ
しかもさ、
はい、
後編の方でさ、
はいはいはい、
まあ、結構あの
石山
言いたいこと言ってますからね。
欠席裁判的なところはかなりありますよね。
まああの石山さん、これはさ、はい、ペップさんが仕込んでくれた、
うんうん、
まあプロレス的なね、
まあね、こちらも
観点から
レスラーとしてはやっぱ乗らざるを得ない。
そうそう
そう、そういう心情ですよ。
そういうことですよ。
決して石山に恨みがあるとか、
あ、ないですないです。
そういうなんかやってやろうみたいなそういう気持ちはない。
まあ、やってやろうって気持ちは正直ありました
けど。結構さ、ペップさんがさ、結構突っ込んでくる、
そうそうそう、
放り込んでくるでしょ。
あの結構あの聞かれたくないようなこともガンガン聞いてくるんで、なんかこうついて喋ってしまうっていうか。結果ね、これを俺改めて聞いて、も内容もう緊張しながら喋って分かったんですけど、ペップ恐るべし、
ペップ恐るべし結構なんか面白いこと言わなきゃいけないのかなっていうさ、プレッシャーもちょっとあるんですよ。
あるある。で、ね、その辺は石山さんの気持ちも
ちょっと分かり
つつ、ちょっと分かりつつ、石山さんも俺の気持ちがちょっと分かったでしょ。
まあまあまあまあ、かなりかなりこうなんかかなりこうどうしていいか分かんない気持ちに、ね、
なりました、
はい、
あ、そうです。
正直言って
まあ、ちょっとね、あの、まあ、もう半年前の話なんですよ。
そうだね、
しかも
そうだね、
だからね、
まあ、ペップさんの方の多分その配信のスケジュールとかもいろいろあって、
多分ね、ペップさんがやっぱお忙しくて、
そう
で、いろいろ取りためとかもあって、
そうだね、まあ、歌丸さん の, あのイベントのもあったじゃない。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、それも重なって、
そうだろうね、
あれなんかね、いろいろ、
いやいや面白かったですよ。
面白かったですか。
前半は特に、うん、その映画の方の装飾の内容がよく分かって、聞いている人にとっては多分かなり興味深い内容だったんじゃないかなって気はするし、はいはい、俺も面白かったけどね、はいはい、結構、まあ、後半はもうね二度と聞きたくないですね
後半のあのペップさんの畳みかけるような質問が、
石山さんはこういう風に言ってましたが、どうなんですかなんだ俺は。え、
でもさ、こうもうし今聞くとね、もうシュンは僕の気持ちも収まってるわけですよ、まあ
ね、
正直、
まあまあ、もういいんじゃないかっていうね、気持ちがね、そこらにしてよってやってもいいんじゃないかって、
そんなに言わなくてもいいんじゃないか石上って思いましたよね、後半
ね、今の石上がいたわけだな。
そうそうそうそう、
なんだこれ、あの選手になんか無理くりタックルでもさせた監督みたいな気持ちで、もう入院してやろうかと思いましたけど、ね、
いやいやいや、
ちょっとね、それで、
うん、
で石上がだから、はい、シネマクティフにお邪魔しただけじゃなくて、うんうんうん、ペップさんをゲストに迎えた金座会も収録したわけでしょ。
そうなんですよ、収録させていただきましたね、
は
い、
で俺にバレないように、
うん、
まあ、編集も、
はい、編集も一応ロングバージョンと前後編バージョンの2バージョンを作りましたね、は
い
は
い、素晴らしいです、ね、
あの入らないかもしれないと思って
気使ってる
あので、まあ聞くポイントとしてはですね、
はい、
あの音の入り方とかの石山のですね、
はいはいはい、
あのポッド編集
今までの金座座ラジオを
聞き直して研究して、うん、もうこれはもうベストっていうタイミングで完コピしてますね。
なるほど、じゃあもうまるで石山が
編集した
かのような、
そうそうそう、
素晴らしいですね
あとね、もう一個の聞きどころとしてそうだな、
何の話したわけ。
ああのね、ちょっとコーナー作ったんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
あのペップの無駄遣いっていうコーナーを作りまして
ペップさん、あれ準レギュラー準レギュラーですか。
はい、そうです。
ペップさんのコーナーできちゃったの。
そう、できちゃった。
金ラジ内に、
でこういかにペップをね、うん、無駄に使うかっていうことにちょっと考えた時に、うん、まあ、でもペップさんからの提案だったんですけどね。
なるほど。
ネタこのネタをやってくださいって、
はいはいはい、
要はゲームを僕に紹介してくださいと、
はいはいはい、
ね、
なるほど
って言われて、
なるほど、
じゃあぜひそれをやりましょうと。
なるほど。
でコーナー名は僕が考えたんですよ。
なるほどね。
ペップさんにこうゲームを紹介する無駄さったらないんじゃないかと思って、う
ん、無駄なんだやんねんだ
やんないだろうし、でもまあちょっと話してくれないか、まあ、聞いてもらえば分かる。
まあこの後ね、これが聞けるわけだからね。
まあいろいろペップさんのゲーム遍歴なども入ってたりとかして、
ペップさんとゲームの話なんだ。
そうそうそうそう、
ああそれは新鮮ですね。
あとね後半あの僕ペップさんに怒られてるんで、
怒られて
る、そこも聞きどころです
何なのペップさんで俺らを怒るためにいるのあの人はまあいいか、
まあまあ、
まあ聞いてもらいましょうかね。
そうですね、はい、まあだからこの後配信します。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ、この前説ここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
はい、お楽しみに。
はい。
不思議ラジオ金沢のペップです。
藤上です。お疲れ様です。
お疲れ様です
やっぱぎこちないです
ね。いやいやいや、やっぱりね、
あの普段はこの後、はい、石山が、はい、あの今日の日付を
言
うとか、
はいはい、
始まるんですけど、
はい、
あのちょっとぎこちなく始めてしまいました。
いやいや、やっぱりね、しかも不思議ラジオ金沢のって言うてますからね違いますしねどこまでズーズーしいねんっていう話。
いやいやいや、
はい、
あのこれはですね、
はい、
ペップさん、
はい、
僕の念願の企画でして。
あ、ほんまですか。
はい、
はい、
石山なしっていう、ね、石山なしのっていうだけの念願なんです。
ああ、なるほどなるほど。石山さん外しても金沢はできるんだと、はいはい、いうことですね。
そうですね、
はいはい。
まあ、今回はですね、
はい、
あのペップさんから、
はい、
あのお誘いいただいて、
はい、
あのこれをですね、
はい、
収録するんですが、
はい、
まあ、石山は知りません、
はい、そうですよね、
現段階では知りません、
はい、
多分この前にペップの縁を収録させていただいたので、はい、それが多分先に、
あ、そうですかね、結構僕らのもうだいぶ先になりそうなんですけど
何月、ちなみに何月ぐらいですか。
いやー、どうですかね、
多分僕らは3月
以
降かな、
以降、うーん、やったらどうかな、同じぐらいになる可能性もあります。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
じゃあ結構溜まってらっしゃるんですね。
結構溜まってるんですよ本当にね、申し訳ないんですけど、いやもうこんなつもりじゃなかったんですけど、いろいろとございまして、
はい、そうですか。
そうなんですよ、
楽しみですね。
いやいや、もう結構、はい、まあ、楽しんでいただけるものは、
はいはい、
まあ、もちろんね、石上さんのゲストの回もそうなんですけど、
はいはいはい、
まだ配信できてない過去にもうすでに、
はい、
取り上げてるものも、
はい、
まあ、それなりに楽しんでいただけるものにはなってるとは思うんですけど、はい、
す
いかんせんちょっと溜まってしまって申し訳ないんですけど、
まあ、だまあどっちが先になるか分かんないんですけど、
はいはい、そうですね、
とりあえずですね、ペップの縁を収録させていただいて、
はい、
まずその感想をね、
はい、
せっかくなんで言わせていただ
い
て。
ああ、ぜひお願いします。
ああ、もう気持ちよかったですね。
ほんまですかいや、よかった、
してやったりと。
ああ、なるほどやっぱりね、まあ、はい、ペップの縁の方でも話をしましたけども、石山さんのね、
はい、
お話だけではやっぱりどうしても、
は
い、
そうですね、
はい、CM 班と映画班っていう話だったんで、
はい、
当然映画班の石山さんの話を聞かないと、
はいはいはい、
これはもうバランスが悪い、
はいはい、
ね、
そうです
ね、っていうことになるんで、
まあ、僕はねちょっとスケジュール取れなかったっていうのが一番悪かった気がしますけど。
いやいやいや、でも結果的にその2つに分けてそれぞれの話が配信できるというのは、
はい
はい結果的に良かったと思います。
あ、そうですか、
はい、
そう言っていただけ
た。いやいや、でもね、やっぱり、はいはい、お互いいないところでお話しされることの方がよりその現場の特質に近いわけじゃないですか。ちょっと言い過ぎだなみたいなところも一人やから、
はいはい、
もう言ってしまえみたいなところもありますし、
僕、ね、もうちょっと言い過ぎたかなっていう。あ、別に石山に対してじゃないですよ
誰に対して。
全然石山に対してじゃないんです
じゃなくて、
やった作品とか、そんな言うつもりあんまりなかった。
あ、なるほどね。まあ僕はちょっとね聞いちゃったんで、ね、
いやいやいや、まあいっか、
まあまあもう過去のことですし、
ね、そうですね、
うん、
まあ、気にしてもしょうがないですね。
いや本当
これね、僕ねちょっとビクビクしながらいつもラジオしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
当初は、
はい、
でポッドキャスト始めた当初はそんな 聞く人なんていないし、
あ、
自分たちの趣味のね、
はい、
のはけ口として
2人で映画とかゲームとかね、
そうそうそう、はい、やり始めたんで、
はいはいはい、
そんな、いや今も人気ないんですけど、
いやいやいやいや
いや本当にないです、
いやいやいや、
ないんですけど、はい、あのなんかでもちょいちょい聞いてくれる人たちがペップさんのおかげで増えてしまい、
増えてしまいって、そうだよ、嫌そうに言わんといてくださいよ、
怒られる
いやいや聞いてもらうのがね、やっぱり
島さんに怒られる
島さんはね、もともと金座座リスナ
ーで、はい、いやいや、まあ、ということもあり、
はいはい、
1回だけね、会社の面接をした時に、
はい、
僕の名前を出してきた方がいて、
はい、そうなんですか、
びっくりしたんですよ、
へえ、
どうやらその人は、
はい、
まあ、この僕うちの会社を受ける時に、
はい、
検索したんですよ、僕の名前を、
ほう、
ツイッターで、
はいはいはい、
したら ある方のツイートに僕の名前が出てて、
はい、
それで引っかかって、
へえ、
その金座座ラジオ聞いてから、
はい、
その面接に来たんですよ、
おお、そうなんですね
もしかしたら聞いてるかもしれない、
あ、なるほど、今もね、
もしかしたら分かんないですけど、
はい、
でびっくりしちゃって、
はい、
で
それはびっくりしますよね、
びっくりしました、
うん本名でやるリスク。
で本名で始めたのも、
はい、
そんなね、
あのね、聞く人がいないと思ってたからってことだよね。
だからちょっとビクビクしながら、
はい、
さっきペップさんのラジオの方でも、
はい、
言っちゃったかなと思いながら。
なるほどね。
ペップさん一回チェックしていいですか。
いやいやいや、それはもうダメです。僕は面白いことしかやりたくないんで。
そうか、誰か。まあまあ、わかりました。まあ、じゃあそれは聞き入れるとしてですね、
はいはいはい、
で今日はですね、
はい、
まあ、石山がいなくて、
うん、
ペップさんで、
はい、
まあね、普通なら映画の話だろうと、
うんうんうん、
とは思うんですけど、
はい、
これまたねペップさんのご提案でですね、
はい、
矢部さんがゲームを紹介してくれと俺にと、
そうですね、
ペップさんが言ってくれてですね、
はい、そうなんですよ、
じゃあそういうのをちょっとやってみようかと、
はい、
決めまして、
はい、
まあ、題してですね、
はい、
ペップの無駄遣いの
こと、お
いうことで、
僕に無駄遣いをさせるというコンセプトですよね、はい、
あ、違いますよ、
あ、違うんですか、
ペップさんがこれをやることの無駄さです、
はい、ああ、そういうことですか、いや、それは全然無駄じゃないですよ
いやいや、無駄ですよ、
いやいや、そんなことないです、はい、実は、
はいはい、
その僕はその金座座一リスナーとして聞いてて、
はいはいは
い
はい、
その当然僕もそのゲーム、
はい、
ファミコンからスタートしたゲーム世代なんですよ、
はいはいはい
はい、で歴代ねファミコンからスーファミからメガドライブから PC エンジンから、
はい、
プレステからっていう、
はいはいはい、
でもう歴代セガサターンからって、はい、もう全部通ってきてるわけなんですよ、実はただやはりまあね、
そうなんです
よ、
あ、そうなんですか、
そうなんです、もちろんそうなんですよ、ただやっぱりその年齢的なものもあり、
はいはいはい、
その時間的なものもあり、
はいはい、
最近まあトンとそのゲームからやっぱ遠ざかってしまってるんですね、
なるほどなるほど、
でも石上さんは、
はい、
まあ、石山さんは割とそういう境地に達しつつあるんですけども、
はいはい、
人の動画見て十分やっておっしゃられてるようなところもあるので、
はいはい、
ただ石上さんはもう現役でバリバリやられてるじゃないですか
お恥ずかしい、
いやいやいやいや、でもね、
はい、
まあ、僕の大好きな、
はい、
ウィークエンドシャッフルの後でやられてる歌丸さんの、
はい
はいはい、マイゲームマイライフも僕も毎回聞いてるんですよ、
ね、
ラジオクラウドで完全版を聞いてて、
はいはいはいはい、
やっぱりねそういう話を聞くにつけ、
はい、
やりたいっていう気持ちがあるんです
あるんですか、
あるんです、あるんです、あるんですけど、まあ現実問題なかなかね、
はい、
時間とかっていうことで難しいんではあるんですけども、
はい、
やっぱりその楽しさっていうものを実際にやられてる方から聞くことで、
はいはいはい、
こう僕の気持ちがねまたこう火がつくんじゃないかと、
なるほどなるほど、
という思いで、ぜひともその石上さんメインでやられる回はぜひゲームを僕に指南してほしい、
いやすいませんね、
いやいやいや本当そうなんですよ、だからもう気になって気になってっていうのはね、はい、
あ、そうですか、
常にあるんで、しかもこの間の配信でも18本でしたっけ、
あ、ゲーム、そうですね、そうですね、
ね、
はい、
去年買われたっていう話だったんで、
そうなんですよね、
だからそういうのも聞くにつけね、はいはい、おっと思うんでそういう方のやっぱりおすすめのゲームとかもぜひとも聞いてみたいということなんです。
でもこの間 あのゲームのランキングは割となんか皆さん反応してくれて、はい、ジミーソウルさん、まあお子さんがいらっしゃるから、
はい、
あれでしょうけど任天堂スイッチを買ったと
か、あですよね言ってましたよね
ゼルダ買いましたとか言ってくれて、
うん、
嬉しいと思って
ね
そんなのもあるんで、
はい、
じゃあまあ今日はですね、
はい、
まあ、じゃあ僕が、
はい、
まあ、ペップの無駄遣いのコーナーとは言いつつ、
はい、
せっかくにペップさんに来てもらうんで、
うん、
そのちょっと映画をね連想させるゲームたちをちょっと紹介できればなと、
はいはいはい、ありがたいすごいありがたい
です。で僕意外と元ネタが分かんねえなとかっていうのもあったりもするけど、ペップさんに見せたら分かるんじゃねえか。
いやいやいや、それはさすがに難しいかもしれませんけどまあでもその映画の雰囲気のあるゲームであれば、はいはいはい、多分その映画お好きな方が聞いてても、はいはい、うん、おって思われるかもしれませんし、
はいはい、
ね、
そうですね、
やっぱり過去にねゲームをやられた方っていうのが、はい、まあやっぱほとんどやと思うんですよ、
はいはい、
どうしてもね、
はい、
その年齢とともに時間とともにその遠ざかってしまうっていうところもあるんですけど、でもやっぱり熱心にやられてる方の話はやっぱりキラキラしてるんですよ。あ、めっちゃ楽しそうやなってやっぱ思うんで。
あ、そうです。
そうそうと思います。
でもね、僕ね喋りが上手くないんで。
いやいやいやいやいや。でもね、
うまく伝えられないんですよね、いつも。
いやいや、でも、
はい、
こういうのはもう情熱が一番ですから。
そうですか。
はい。
まあ、あゆみさんみたいなね。
そうですね。
最近あゆみロスが激しいです
から。ああってねよく言われますけども、はいはい。
まあまあ、じゃあちょっと、
はい、
早速、
はい、
紹介していこうかなと思って、
はい、
多分ねテップさんも知ってる作品も出てくると思うんで、
はい、
あれなんですが、
はい、
まずですね、
はい、
1本目がですね、これはですね最初は2011年に出た作品なんですけど、
2011年、結構前ですね、
はい、結構前です、
はいはい、
LA ノワールっていう、
知ってます、
知ってます、
はい、
あ、じゃあこれはトレーラー見なくていいですね、
トレーラーは見なくても大丈夫です、はい
はい、これは僕もその当時やってたんですよ、
はい、
やって、
うん、
もうまあグラフィックセンスと、
はい、
そのもう映画的な演出と、
はいはいはい、
もう痺れまして、
うんうんうん、
まあ、ただですねちょっとゲーム性が結構繰り返しな感じで、
うん、あ、そうなんですか、
ちょっと飽きてしまって途中で止めてしまったんですけど、
うんうんうんうん、
最近ですね、
うん、
2017年の12月7日に、
去年じゃないですか、
はい
はい、
任天堂スイッチで、まあ、そのスイッチに対応した LA ノワールが
出たんですか、
出たんですよ、
へえ、あ、それは知らなかったです、
だからこの何ていうんですかね、せっかくなんで、まあ、ペップさんに
ぜひ
どうかなと思って、
はいはいはい、
とりあえず一回見てみます、
あ、ぜひお願いします、
はいはい、忘れていらっしゃると思うんで、
はい、
まあ、見てる間はちょっと編集しますんで、
はいはい、
じゃあ見ます、
お、 4K トレーラーなるほど、スイッチと Xbox One と PS4 で、
はい、まあ、はい、今見ていただきました、
はい、
これはですね、まあ、任天堂スイッチでも出たんですけど、リマスターとして出たんですが、
はい、
プレステ4とか、
はい、
あと、Xbox360 PC でも出たのかな、
Xbox One って書いてます、
あ、 Xbox One か、うん、そうですね、もう出たみたいで、
はい、
まあ、改めてやってもいいんじゃないかってちょっと思いまして、
なるほど、
はい、でペプさん、
はい、
この映画の元ネタなんか思い出すのありますか、無茶ぶり、
いや難しいなな
んかないですか、
いや難しいですけど、
僕ね全然ピンとこなかったんですけど、はい、年代的にはなんか1947年のロサンゼルスが舞台なんです
よ、はいはいはい、
だからまあその辺の設定の映画で、うん、まあ、ちょっと刑事ものとかサスペンスものって感じなんですけど、
うん、はいはいはい、
なんかパッと思い浮かぶのもあります、
いやそれは難しいなでも、
はいはい、はい、
LA ノワールの、
はい、
新しいロゴ、
はいはい、
あれは完全にインヒアレントバイスをイメージしたロゴにはなってましたね。前の LA ノワールはああいうロゴじゃなかったですよ。
あ、そうでしたか。
はい。
ペップさんやったんですかこれ？
いや、やってないんですけど、
はい、
もの自体は知ってる。なぜかというと、それはウィークエンドシャッフルで取り上げられたから、はい。
取り上げられてましたよね。
そうそうそう。
当時もね。
はい。で、まあ結構、まあ、歌丸さんがね、ロックスターのゲーム好きなんで、
はいはいはい、
大騒ぎされてたんで。
じゃあ、ロックスター系は結構。
知ってはいます。
なるほど、
はい、やってはないんですけど知ってはいます。だってね、あのあれなんですよ、はい、そのやるにあたっての、はいはいはい、そのハードルというのが、はい、やっぱりオープンワールドにやっぱり慣れてないんですよ、はい、全然。
あ
ー、オープンワールドのゲーム自体を、
はいはいはい、
そのやる前にあのゲームから遠ざかってしまってるんで。
セガサターンではやってたんですか何か。
サターンでもいろいろやってましたけど、やっぱ僕は、はい、あのスポーツモンとか、
あ、そっかそっかそっか、
あとあのシミュレーションものとかいうのはよくやってたんで、ね、あとまあアクションで言うと、
はい、
あのセガサターンやったらエネミーゼロはめっちゃハマってやってましたね。
飯田健二さんの、
はい、
はいはいはい、
そう
飯田健二さん、あ、い
いいの
いいのケースです
ね、はい、ですね、はい、をはめっちゃハマってやってました、ね、
なるほどなるほど、
はい、
そうなんですね、はい、じゃあセガサタン止まりだと。
サタンからあとまあ PS もその歴代買い替えてはいてるんですけども、はいはいはい、やっぱりなかなかその買い替えてる止まりで、
はいはいはい、
ソフトまではなかなか手が出せてないっていう感じですかね。
そっかそっか、
はいはい、
わかりました。じゃあまああのこれもね、
うん、
新たに出たんでぜひやってみたらどうか。
そうですね、はい、確かにいいタイミングですもんね、出たばっかりやし。
そうです、
うん、
でなんか高橋、当時高橋よしきさんと柳下喜一郎さんと、
はいはいはい、
が一緒にノワール映画特集みたいな、
ありましたありました、
やってて、はい、それと一緒にあの紹介してる方がいらして、
ほう、
でそれと一緒に見ると面白いんじゃないかっていうのをとりあえず僕は一本も見てなかったんですけど、
ああ、お願いします、はい、
深夜の告白、
うん、
知ってますか。
うーん、見てはないですね、はい、
3つ数えろ、
3つ数えろは知ってますね。
これ名作ですか。
名作じゃないですか。
あ、
うん、
やっぱ通じるとこあります。ちょっと違いますか。
いや、どうでしょう、そこまで内容まではしっかり覚えてないんでね、
う
ん、
じゃあもう次いきます、
はい、
上海から来た女、
知らない、
裸の街、
裸の街、
まあ、これ有名、第三のとこ、
ああ、まあそれ、まあ、
これはね、
もちろん、
ね、はい、サンセット踊り、
あ、ただタイトルは知ってます、
うん、
はい、見ては、見てはない、
ゲン生に体、
ああ、はいはいはいはい、
見てますか、
これも
結構渋いですよね、このラインナップ、やっぱり、
やっぱりね、
まあ僕はもう一本見て、ね、何もただ言うだけしかない、無茶ぶりもペップさんの力を
借
りようと思って、
いやいやいや、でもやっぱクラシックの映画がやっぱり多いので、見てるのはやっぱ少ないですね。
まああと3本あります
ね、はいはい、
さらば愛しき女よ、
うーん、タイトルは知ってます。
スティーブ・マーティンの4つ数えろ、
ほう、それは知らんな。
まあ、最後はブラックダリアなんですけどね。
あ、はいはい
はい、まあ、これはね、
まあまあそれはね、
はい、はいはい、まあこれに対して僕は一切コメントが
ないんですけど、いやでも結局その、はい、まあ日本で言うたら、
はいはいはい、
そのまあ時代劇的なところに近い、はい、割と近いじゃないですか、はい、そのノワールの、
そうですね、
ノワールあの辺の時代の話っていうのは、はい、だから多分その取り上げられた映画のタイトルとの世界観っていうのは、
はい、
多分通じるところは絶対あると思うんですけどね。はいはいはい、
そうです
よね、うん。ただ実際にね、うん、その、
まあ、どこだって言われたら、
そうそうそうそう、難しいっていう話にはなるんですけど、でもトレーラーを見た限りで言うと、やっぱり、はい、その古いその時代のゲームではあるんですけど、
はい、
あ、多分この女優さんを当て込んでモデリングされてるんやなみたいなところはなんとなく感じるところはありましたけどね。
ペップさんさすがですね。
いやいやいやいやいや、
広げてくれる。
いやいやいやいやいや。
さすが。
いやいや。
さすがペップさん
とは思いましたけど
ね。なるほどね。うん、ありがとうございます。
はい、
まあ、とりあえず1本目はこれで。
はいはい、
次はもう多分知ってると思います。
うん、
これはですね、来年、あ、今年ですね。今年の春、まあ発売決まってないんですが、
はい、
これもロックスターゲームスのレッドデッドリデンプション2
ですね。ですね、はい、もう宇多丸さんも大騒ぎしてるやつ
です
ね。
はい、これトレーラー見ました？
見てないです。
見てないですか？
はい。
じゃあとりあえず、はい、トレーラー見てから、うん、まあ話しましょう、
ね。ああ、ぜひ、はい。
じゃあトレーラー見ます。
はい。
まあこれで見てもいただきました。
はい、
でレッドデッドリデンプション2ですね。
はい。
はい、どうでしたか？
いや、すごいですね。
すごいですよね。
すごい。
これでゲームができるなんて、
うん、
もう夢のような
あのクオリティで動くっていうことでしょ。
はい、
すごいな。
もうロックスターのゲームはもうね、歌丸さんのラジオでもいろいろね紹介されていて、はい、あれですけど、もう保証されてるんで
面白さがね、
面白さが、うん、もうで演出もやっぱり映画的だし、うん、かっこいいし
ですよ、ね、
話も渋いんですよね。
うーん、
だから、まあ、これはぜひやってほしいなと思って、で僕これを見てパッと思い出した映画は、
はい、
見たこれも見たことないです。で書いてありますけど、荒野の七人。
おお。
なぜかっていうと、あそこに七人いたからって。これしかないだろうと思った。
なるほどなるほどなるほど。
どうですか。
いや、荒野の七人は、はい、確かに僕はあの DVD でも見ましたし、はいはい、マグニフィセントセブンも、はい、まあ、見たんですけど、
はいはいはい、
あのトレーラー、はい、第1弾のトレーラーを見る限りでは、はいはい、その別にそこを意識してるとはあまり思えなかった
ですね。あ、なるほど。
はい、
ちなみに荒野の七人ってどういう話なんですか、うん、復讐劇なんですか。
あ、そうですそうです。
あ、基本的に
基本的に復讐劇で、その要はあの、まあ、町がありまして、
はいはい、
まあ、そこの町を、
はい、
そのならず者が、
はいはい、
まあ、支配をしていると、
うんうんうん、
でしかもそこでその旦那さんを殺された未亡人がいると、はいはい、
なるほど、
いうことでその未亡人がお金を払うことによって、まあ、これマグニフィセントセブンの話を今してますけども、はいはいはいはい、あのお金を払うことによってその、まあ、言うたら浪人ですよね、まあ、七人の侍と同じなんですけども、そういう人を雇い、
はいはい、
そしてまあ復讐をしようと企てると、
なるほど、
こういう話ですね、はい、
やっぱり西部劇って復讐劇が基本みたいなところが あるんですかね、
うん、まあ結局どうでしょうね、まあ、西部劇
って、
ね、
まあ、まあ
詳しく見られてる方だといろんなジャンル分けがあるかもしれませんけども、
はいはい、
まあまあでも一番分かりやすい話ではありますよね。
あ、まあそうです
よね、復讐っていうのは、う
ん、なるほど、
うん、
だからまあこれもなんかそういうね西部劇を結構見てる人からこのゲームをやれば、
はい、
なお楽しめるんじゃないかなと思うようなジャンルではありますね、
うんうんうん、
ロックスターのゲームは特にそうかもしれないですね。
そうですね、
エルエヌワールもそうですけど、
そうですね、
はい、
うん、
まあ、とりあえずこれが2本目という。
これっていつ頃出るんです
か。ね、今ね春としか決まってないんですよ。
あ、詳しい日時が決まってないんですね。
本当は2017年の秋って出てたんですけど、
ね、さっきね、うん、トレーラーで出てましたが、まあ、伸びてってことですね。
伸びて春って、うん、まあ、これもだからどうなるか分かんないですよね、
うん、
まあ、でもそろそろ発表してもいいんじゃないかっていう。
春やったら ね、もう今現時点で1月の中頃ですから、
まあ、3月4、4月なのか分かんないですけど、うん、まあこれが2本目ということで。
なるほど、はい、これあれですかね、1とつながりは特にないんですか、
ね、ないですね。
あ、ないんですね。
グランドセフトオートシリーズもそうなんですけど、
はい、
毎回主人公変わるんですよ。
なるほど、
はい、あのこのレッドデッドリデンプションシリーズって、
はい、
あの1、2と今これ2見てもらいましたけど、これに前身になるレッドデッドリボルバーっていうプレステ2のゲームがあったんです、
はい、あ、そうなんですね。それは知らなかったですね。
それはですね、オープンワールドじゃないんですよね。
へ、
僕もやってないんであれなんですけど、
はい、
オープンワールドゲームじゃなくて別ゲーで、ただセーブ、
うん
が舞台の西部劇のゲームだったんですけど、そのレッドデッドリデンプション1が出た時にオープンワールドに作り変えて大ヒットっていう、
はい、そうですよね、
さすがロックスター、
ロックスターいや、すごいな、
すごいですよね。
うん、
もうここまで来たらもうね、まあ、ぜひやっていただきたい
ね。あの、その続きもん映画やと、
はい、
ほら続きもんを見るに前のやつを見ないといけないと、
は
い、いうことがありますけど、
う
ん、まあ、これは2と名前ついてるけども、
はいはい、
その物語の連続性がないので、こっからやっても大丈夫ってことですね。
そうです、そうです。
いや、むしろその方がいいですよね。
あ
の、
そうです
ね、これから始める人からしたら、
うん、やっぱゲームって、うん、あの開発期間にこの辺のもうロックスターのゲームは超大作なんで3、4年、はい、
かかりますね。
下手すれば5年とか出てこなかったりするんで、
うんうん
う
ん、
もう続きものってされても、
あ、まあそうですね、うん、
っていうのもあると思うんですけどね。
確かに確かに、覚えてないわみたいな感じになります、ね、
そうそうそう。だから毎回新たな気持ちでできるんで、
なるほど、
とてもおすすめです。
お、
はい、このゲーム、
いや、いいですね。
ただね、いつも僕、はい、グランドセフトオートシリーズってクリアできないんですよ。
ああれってでも別にクリアが目的の話ではないんですよね。
一応ストーリーがあってクリアもあるはずです、
はい、はいはいはい。
ただそのあまりにも長くて
あ
なんか気持ちが続かないんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんです
よ。へ、
今回は いつもやりたいなと思いつつ、
なるほど、
ね、まあ、どうなのか分かんないですけど、うんうん、まあ、ちょっと楽しみです。
いや楽しみですよね、はい、はい、
で次がですね、
はいはい、
これはプレステ4専売になるんですけど、
ほうほう、
デトロイトビカムヒューマンってご存知ですか？
知らない。
知らないですか？
知らないです。
これはですね、
はい、
あのアドベンチャーゲームで、
ほう、
ヘビーレインってゲーム知らないですか？
ヘビーレイン知らないですね。
同じ会社が作ってもう一個あるんですけど、ビヨンドツーソウルっていうのもあるんですけど、
聞いたことないですか？いや聞いたことないかな。
じゃあとりあえずですね、はいはい、またですね、
はい、
何度もあれなんですけど一回、トレーラーを見ていただいて、
はい、お願いします。
じゃあトレーラー見ます。
はい
はい、はい、
お
お、ですね、これはデトロイトビカムヒューマンっていう今トレーラーを見ていただいて、
はい、
まだ入ってしまいました見ていただいたんで、どうですかねこれは。
これはでも今までご紹介いただいた中でも今の映画の世界観に一番近い話ですよね。
まあまあ言ってしまえばアンドロイドの話なんで、
はい、
まあブレードランナー
の、ね、まあ、まあもちろん
にね、
そうですね、
乗っ取ってるっていう感じもしますけど、
はいはい、
まあ、これはですね一応2038年のデトロイトが舞台で、
はい、
まあ、ちょっと詳細わかんないんですけど、
はいはい、
まあ何体か、まあ、4体か5体ぐらいの、
うん、
まあ、アンドロイドが主人公の、はい、まあ、言ったら群像劇ですね。それぞれの主人公 の、はい、あの物語を綴っていくっていう、はい、もうこれは多分ね完全アドベンチャーゲーム
です。ほー、なるほど。
会話に複数選択肢があって、
はいはい、
会話を選ぶとちょっと物語が分岐していくっていうか、
はいはいはいは
い、っていう話ですね。
なるほどなるほど、
でこれはですねあのクアンティックドリームっていう開発会社が作ってて、
はい、
これはですねもともとプレイステーション系で、
うん、
あのヘビーレインっていうゲーム、
うん、
これもアドベンチャーゲームで、
はい、
これも似たような作りだったんですが、連続、これは連続殺人事件を巡り4人の主人公が謎に迫っていくアドベンチャーゲーム。
ほう、
まあ、要は今のアンドロイドの設定が、
はい、
例えば刑事とか、
はいはいはいはい、
まあ普通の人とか、まあ、いろいろ分かれていくって話で、うん、まあ、ゲーム性は同じです。
なるほど。
でこれもう一個その前、あ、その後にもう一個作ってて、
はい、
これがビヨンド・トゥ・ソウルっていう話、
はい、
これはですねあの主人公が一人だけで、主人公ジョディは霊体と意思疎通のできる能力を持ってこの世に生まれてきた。そのジョディのそばには彼女だけがコンタクトできる霊体エイデンがいた。
へー
っていう話で、
はい、
でこれはですねその特殊能力を使える、
はい、
そのだからジョディか、
はい、
とそれをのデータのエイデンを操作して進めていく、はい、これもアドベンチャーゲームなんですよ。
ほう、
だからアクション性はあんまりないんです
よ。なるほどね、
はい、
はいはいはい。
ただこの手のアドベンチャーゲームってグラフィックが進めば進むほど、
は
い、あの効力を発揮するというか、
まあそうですよね、
もうやっぱ物語がスッと入ってくるというか、
ね、うん、そうですね、
もう今の時代にふさわしいんじゃないかと、
うんうんうんうん、
あのテーマ性として、
うん、
この「Beyond to Soul」っていうのは、
はい、
そのですね役者をリアルな役者を使ってて、
あ、よくありますよね、
ありますよね最近、
はいはいはい、
でそのジュディっていう主人公エレン・ペイジが、
おお、エレン・ペイジはよくゲームの、
そうなんですよ、
ね、キャラクターに
この後でも紹介しようかなと思ったんですけど、
はい、
だからラストオブアス、
はいはいはいはい、
ただあれは似てるってだけなんですよ。
あ別にモデルではない、
モデルではないんですけど、はいはいはいはい、似てるってだけで、
はい、
まあ、出てたりとか、あとウィリアム・デフォーも、
はい、
その CG モデルとして出てくる
お
っていうのがありまして、
いいですね、そういうのはやっぱり映画好きとして
そうですね、
嬉
しいですよね、
うんうん、気になる。
だからそのまあ映画をね見てる人もこういうゲームだったら入りやすいんじゃないかと思って、うん、
確かに、
ええ、
うん、特にあの、ええ、今見させていただいた、
はい、
そのデトロイト・ビカム・ヒューマン
は、はいはい、
まあ、世界観からして も、はい、もう完全に映画のそれなので、
そうですよね、
ああいう映画があっても全然不思議じゃないし、
はい、
むちゃくちゃでもしかもそのアクション性はないけどもアドベンチャーゲームっていうことはオールドファンも割とスッと入れるゲームのシステムではありますよね。
そうですね、
オープンワールドが僕はやったことがないから、
ね、苦手だっておっしゃってました
もんね。いや敷居がねこう高い、いや、はい、苦手かどうかもやってないからわからないんですけど
そうかそうか、
どんなもんなんやろうみたいなところがアドベンチャーやとそれがないので、うん、
入りやすいです、
入りやすいと思います、
うん、だからまあ誰でもクリアできるだろうし
ですよね、はい、
だ ぜひやってほしいな。
いやこれはもうがぜん
良さそうじゃないですか。
良さそうですね。
これも春ぐらいだと思います。
あ
まだ決まってないです
ね。なるほどね。